は半ばの癒しの木下博之。本日は打開と題しております。打開というのは、まあ、現状を打開する、何かいい方向に、まあ、未来を持っていきたいので何かを変えてそちらへ持っていくという感覚ですね。でまあ、私がこの打開を意識するようになったというのは、まあ、とても素晴らしい環境に恵まれたんですね。けれども、その素晴らしい環境なんだけれども、どうも違うなという時ですね。でまあ、その環境というものはやっぱり我々を縛ってくるわけですよね。まあ、こういうことができる。例えば医学部に入ることができるけど、こうしなければならない。縛りがかかってくるというのは環境なんですよ。まあ世界とも言います。つまりまあ医学部に入りたいという願望ですね。それに対してはこういうことをしなければならないっていう、こうそういう集団なんですよ。まあ一定層ですよね。で何らかのそういう世界に向かっていかないといけないっていうところがやっぱり縛りになってしまったんですね、私も。まあそういうところをまあ打開したいと思うようになったんですね。だから、それはもう第一級のものかもしれませんね。まあ一軍としましょう。まあそれに対してまあ二軍、三軍、四軍のね、それ以外の何かっていうものをいっぱいかき集めようとしたわけですね。で、それらをこうかき集めてつなぎ合わせれば、ね、自分の本当にね、行きたい方向に行けるのではないかというふうに思うようになったんですね。まあ、その2軍、3軍、4軍と言われているものであっても、まあ、それは確かに打点は低いかもしれないけれども、ただそこの中にも本質があって、その本質を組み合わせていけば、未来へつながるっていう道が見つかりそうな気がしたんですね、私は。なのでまあ本質を探すということを務めるようになったんですね。確かに第一級のものっていうのはその一定層を確立することができるわけです。ただまあそれは一定層止まりでね、一定の姿を持つようにはなるけれども、そこ止まりかなっていうのはあるわけです。まあ例えばその医学部に合格することはできるかもしれない。でお医者さんにもなれるかもしれない。でもそこからあとですよね、その社会的なほどの広がりを持つのかっていうとわからないっていうところです。もっと大きなね、こう、流れがあるというふうに考えたんですね、私は。で、まあ私の言う社会学っていうのは根本的な社会学です。単なるその一定層の代弁をするというだけではなくて、まあ、いろんな層を多層的にね、これを俯瞰をして、その因果関係まで把握していきたい。そしてまあ、打開ができるというところです。そこまでを織り込んだものなんですよね。まあ、その打開をしたいという願望の始まりというのは、まあ、例えばですね、あるまあユートピアを運営していますと。もう人々はもう完全にもう仮想社会 VR の中にいて、それをまあビルメンテナンスで、まあ、管理をしているという立場だったとしましょう。で、けれどもある日ですね、何かこう、まあネオのようなものをこう放棄してきて、こうバーンと爆発が起きて、さらにそれが連鎖反応でバンバンバーンとなって、その未来社会の調和した街を崩壊してしまうというのが、まあ、エンドだったとしましょう。で、これなんでだと思いますか？それはやっぱりこう、エネルギーを抑えつけられていたんですよね。その一定の姿にその街を保とうとするメンテナンスというものとですね。やっぱりその中にこう、生きている人間がいるということですね。そこにやっぱ葛藤や矛盾があったんでしょう。それでまあ打開されてしまったんだなというところ。で、絶対この打開というのは起こってくるわけです。どれほど一流のアーキテクチャがあったとしても、 その破片が集まって、エネルギーの破片が集まって、こう、次なるうねりを動かすというのはね、これ必然なわけです。ということに気づいたわけですね。まあ、これを感じることができる。例えば、遊戯王というようなカードゲームがあるんですよね。それも、そのレベル1とか、レベル3とか、その辺のキャラクターがこう、チューナーとして働いてね、大きな、レベル11のキャラクターをこう召喚できたりする。物事っていうのはこう、やっぱり破片があるんですよ。重要なパーツがあってです。でも、そのパーツ一つの打点はすごく低いんですよね。まあ、800ぐらいとかね。到底それ単体では勝てない。だけれども、それをこう、シンクロ召喚をするとすごい強いものになったりするわけです。で、まあ、スキルっていうのは大事だと言うから、スキルワーカーっていうのは、そのことだけしかできない。使い魔のように思われてるんですけどね。でも、どんな会社もものすごく、その、シンプルなスキルの精度を上げていって、それをこう、一定層に広げて規模を作っているわけですね。どんな成功した企業も案外やってることは単純で、ただ規模が大きいわけです。例えば、ファンヒーターのメーカーだったら、その、ファンヒーターのコアの部分が、まあ、スキルですよね。こう、灯油を燃やすっていうことですね。発火させて、点火させて。もうそこを極めていけば、あとはその販売網が出来上がって、生産体制が出来上がって。だからもう最初の、まあそういう着火点みたいなものがある。いうことに気づいたんですね。まあそれを打開と呼んでるわけ。で、まあ、その打開の研究というのを始めたんですね。だから、どんなユートピアを作っても、まあ、必ず打開をされると。であればですね、こう、そうではなくて、やっぱり人々のこの流れっていうものをちゃんと捉えてですね、ちゃんと動かしていれば、そういうことにならないわけです。で、打開というものを、まあ、認めることですね。で、まあ、どんな素晴らしい姿であっても、それは仮初めのものであって、こう移り変わっていくんだなっていうことを受け入れることですね。だからまあ、私もまあ、しょげていたんですね。なんで素晴らしい提案をしてもね、向こうから離れていくんだろう、ね。多くの人はやっぱり一つの姿を完成させたいと思うわけです。それに対してこの打開というのはですね、それを打ち破って壊してしまうわけです。あ、なるほどね、と思ったわけです。だからまあ、打開の楽しさっていうのは、打開をすることによってですね、やっぱりこう、未来が開けるよっていうところをやっぱり見せてあげることかなと思いました。まあ、どんなに素晴らしい世界であってもね、仮初めの姿であって、まあ、いつかは打開されて、次のやり方の世界に移っていくんだな。でもまあ、この打開というのが起こるという、きちんとその営みができていれば打開は起こらないんです。だからまあ、打開を起こしてしまうというのはやっぱりこう、よどんでいるからだな。それはまあ自業自得っていうわけです。なのでまあ私も打開というもの、いいものだと思うようになってきたわけですね。まあ必然なんだな。だから、二つの葛藤の心があった。打開したい気持ちもあるけど、守りたいものもある。だからそう、守りたいものがあるんだから、その守りたいものに血が通うようにしてあげればいいわけです。で、まあ、オワコンを愛してしまったとしましょう。では、そのオワコンがちゃんと機能するようにしてあげればいいんです。それだから、打開されて壊されてしまう前に、 ちゃんと行き地が通ったようにしてあげればいいんです。ね。脱会そうなものではないんですよ。恨む対象というかですね。そうなる前に、きちんと機能するように整えてあげればいいわけ。まあ、バイクを手に立ってあげれば、もう動かなくなったバイクをどうしても愛してしまったとしたら、直してあげればいいんですよね。ちゃんと きちんとこう。ガソリンを据えてですね、点火できて、それで、そして発火して回るようにしてあげればいいんですよね。で、壊れている部分をちゃんと直してあげればいいんです。そうでなければ、まあ、脱会というのは、まあ、バイクで言うと、まあ、解体されて、資源になってしまうってことですね。まあ、それはそれでまたね、また使い道があるんですよ、資源として。ただ、まあ、それを、まあ、こう、生き返らせてあげたいんだったら、まあ、そうすればいい。何らかの打開の方法っていくらでもあるわけですね。それがだから我ながら何をやってるのかわからない。そんなまあ一流というところから離れてしまう。一流と言われているものから離れて、何をやってるんだろうかって自分でも不安になったりしたんですよね。このやっぱり一級のですね、要素を見つけることができたなと思う。打開につながるようですね。まあ確かにまあ物のあれってものはありますよね。だから今まで一流と言われていたものをね、崩壊してしまうってことあるんですね。まあ多いのはやっぱりコストが大きすぎるってことですね。一流と言われているものはやっぱりそのコストも運営コストも大きいです。それに耐えきれなくなってしまうっていうのはあるわけです。わけです。それも結局だから淀んでいるってことですね。だから収入支出のバランスで支出のが大きすぎて収入が足りないっていう状態です。だったらまあコストをカットするのか、それともこうポテンシャルを引き出していく。その時に、やっぱり一流気取りの人って一流のものにしか興味がないんですね。だから、それを実際機能させていくには、こう、二流、三流、四流って言われているものがですね、必要なんですよね、パーツとして。それ、ちゃんと受け入れていきますかっていうところですね。で、何よりこう、一流という、こう、静止画というものじゃなくて、こう、世の中のっていうのは動きがあるんですよっていうことです。その動きの中で、一緒に躍動しているんだなって、わかりますかって、お分かりでしょうか。というところ。そこが分かっていないと打開されてしまうわけですよ。だから、まあ私もそうですよね。だからずっと思い描いてた姿がですね、一時的なものに過ぎなかったときですね。やっぱり時の流れというのがあって、その時の流れの中に我々はいる。そういうことを、まあ、感じるようになりました。で、まあ、感じるっていうのはね、だから、やばいなと、だから、もっと格好としたものを求めていない、言われましたけどね、その格好としたものってのは、その、カルマがあるんですね、むしろ。どんな姿も絶対的なものではなくて、一時的なもののはずなものを、それを固めていこうとするんです。やっぱり次への展開ができないから、やっぱりいつか打開されてしまうっていうところなんです。で、まあ本当に続いている一流っていうのは、きちんと機能しているんです。まあ、それぞれのパーツというのをきちんとリスペクトしてですね、ちゃんと働かせてますから、まあ、時代に生き残るだなんてわざわざ言うまでもなく、日々に対応していって、いけているわけです。コロナ禍でもですね、多くのお店は、案外と倒産していなかったんですね。だから地域にもよるんですよ。一斉に店じまいしてシャッター街になってしまった地域もありますしね。まあ地域としてはそうですが、それでも残った地域もありますし、 あるいはそういう地域の中でもきちんと機能している店舗であったらちゃんと残ってるわけですね、コロナ禍を。なぜかってやっぱり需要をつかめるわけですよ。実際必要なものを提供していればなくなるわけじゃないっていうのはある。まあやっぱりスキルがあったっていうのはやっぱ大きいですね。スキルがあるとそれはわかるんですよ。実際に何かをやっていると、作業をしているとその情景が変わっていくっていうのがわかるわけですね。いやまあこの一流気取りの人のまあバロメーターっていうのはスキルを軽視する人っていうのはちょっと危険だっていうところです。唯一絶対の姿っていうのを絶対固めていくことだけしてる人っていうのはちょっと危ない。物事って変化していくんで、そこが分かっていたらいろんなレベルの人をリスペクトしてこう物事を動かしていくっていうことが分かると思います。で、まあ、現状ですね、この、まあ、国際情勢は、打開をすることによって、まあ、様変わりしますね、やっぱりね。もう現状の、だから、体制から、別の体制へ移り変わっていくだろうということは、まあ、可能性はありますね。まあ、そんな中でも、きちんと、まあ、スキルっていうのは大事にしているとね、案外とできることがあるなっていうのは分かってくるんですよ。だから本当にね、大切にしたいものっていうのがね、分かると思う。まあ、その、支配の枠組みって変わるかもしれないですけどね、でも大切にしていきたいものっていうのはね、変わらず育てていけるもの。まあ、日本でもまあ、1000年続いてるね、技能があったりします。どれほど政権が変わったんでしょうかね。それでもそれ、例年と続いていますので。まあだから、そうやってね、やっぱりやり込んでいけるものって本当に好きなものだと思うんでね。そういったものは必ずそれを欲しいと言ってくれる人いるわけです。どんなにまあ支配体制や枠組みが変わっても生き残っていくことはできるんですが、ただそういうまあ外的要因にばかりとらわれていて、やっぱりスキルを磨いていないと、それがやっぱり取り残されていく可能性高いわけ。いやまあこのまあ権威というものを持っている人っていうのは代弁者なんですね。だから権威自体が何か実力があるんだと思って近づいていった人は、その代弁者なんだという自覚がないと、やっぱり間違えてしまうということがあったりします。でまあ、何らかのスキルっていうのをね、やっぱり磨いていけたら、本当それに打ち込んでいたら楽しい時間を過ごせますし。だからどれほどまあ支配体制が変わっても評価されるだろうということです。人々からですね。権力からじゃないんですよ。権力は代弁者に過ぎません。で、まあ、集客ができないと悩んでおられる方がいて、その、集客ができる層っていうのはね、やっぱり本当にスキルを大切にして磨いていたらね、開けてくるもんですね、おのずと。まあ、ある生田神社さんもね、ことをおっしゃっていましたけどね、だから神社を再建できたのは、神社のやり方というものを知っていたから、もう一度ね、再建することができた。阪神大震災ですごくね、大きな被害を受けられました。見事に、復建されました、ね。まあ、地震への、まあ、注意が大切だということをおっしゃっておられます。ね、まあ、また地震がやってくるかもしれませんのでね。で、地震対策として最も大切なものは、身近な環境を安全にすることだということも やっぱり身近な助け合いの人間関係、そしてまあ自分の寝室ぐらいは物が倒れてこないようにまあ整えておきましょうというような、まあ本当生きる意欲だなと思いますね。まあ共に歩んでまいりましょう。ここからユリアさんとドバイにおられます増山さんをお迎えしております。よろしければぜひお聞きください。
なので、
なるほど、
すごく心もとない感じがしますが、はい、そういった視点ってこちらに来て見ないとわからなかったので、なんかそういった視点も日本の皆さんと共有しながら、じゃあ何を仕掛けていこうかみたいなことを相談できる場所を作れたらいいなって思ってます。
はい、
そうなんですね、はい、ありがとうございます。
いえいえ、
はい、ね、レナさんはもういろんな国に行かれていらっしゃるから、まあ、そんなレナさんからの貴重なお話でした。ね、木下さんどうですかね、こう新しい視点ですよね。こういった海外からの新しい視点をどんどん日本に盛り込んでいって、新たな輝きへの道を作っていきたいですね。
そうですね。で、私の場合はだから、はい、まあ、確かに資金が必要な時代もあったんですけれども、
はい、
ただどれほどだから多くのお金を回している人も何か、なんていうのかね、より、
はい、
上位存在への価値っていうのをみんな持っていて、うん、例えばだから、どれほど年商が何十億の人でも、うん、まあ月々年3000円ですよね。例えばこの生田神社崇敬会とか年たった3000円ですけれども、うんうん、この会のために時間を空けてきますよね、うん、彼らはね。
そうですよね。
うん、そういうものが、より根本的なね、
はい、
ものを持ってるっていうのも感じてきたんですよ。それで、
はい、
まあ、海外という中でも、なんでね、私はだからなんでフィリピンにこだわったのかっていうと、まあ、フィリピンがちょうど、その時、はい、まあ、ビザが売り出し中だったっていうのもあるんですけれどもね。
はい。
山本七平さんっていうね、ユダヤ人の本を書いた人がいるじゃないですか。ユダヤ人と日本との関係を書いた。はい
は
い、
うん、
で、彼が実はキリスト教について触れたっていうのはフィリピンなんですよね。
なるほど。
彼はフィリピンに駐在していたんですね、戦前ね。
はい。
で、まあだからイスラエルのことを書いてるようで、彼はフィリピンにいたわけです
よ。はい。
で、そこでキリスト教体験をされてですね。
はい。
で、まあ、フィリピンという国は、非常に、まあ、敬虔なキリスト教徒の集まりでしてね。
はい。
はい。
まあ、フィリピンは、だから、アジアの国で、
うん。
まあ、仏教圏、イスラム圏の方にあるのに、なぜキリスト教なんだろうと言われたりとかするんですけどね。それは、だから、植民地のせいでそうなったのかとか言われたりするんですけれども。
はい。
彼らがマーシーっていうのを強調するわけですよね。
マーシーですね。
すべてのものに慈悲をという、はい。その慈悲というのは、だから、くれてやるものじゃないんですよ。
はい。
共に天を仰ごうという感じなわけです。
はい。
はい。
ああ、いいですね。共に天を仰ごうっていう、はい。
で、その感覚は、だから、神戸の生田神社とかもそうですよね。
はい。
みんなでより良いやり方を目指していこうっていうね。
はい。争うんじゃなくて、みんなで一緒に、頑張って、
より良いやり方を。
いいですね。はい。
という共通項がありますよね。
はい。
で、日本の神社っていうものも、はい、キリスト教と、に関連があるって言いますね、はい、やっぱり。
はい。
仏教もまた、キリスト教は仏教から学んだところもあるわけですね。うん、
はい。
それはどういうところかっていうと、
はい。
まあ、姿だけでなく見えないやり方を重視しなさいっていうのは仏教から来てると言われてますよね。
なるほど。はい。
うん。修行というのもやり方を極めなさいというところがあるんですよ。だから。
はい。
だから、クレーンが運転できるようになるまで一生懸命練習しましょうとかね。
うん、はい。
そういうのも修行なんですよ、実はね。
はい。
で、全部仏教から来ていて、だから、旧約聖書の
はい。
ユダヤ教に対してそこがインパクトを与えてキリスト教になったわけですよ。
はい。
で、その、マーシーっていうのは、だから、その一緒にやっていきましょうという実践の方のことを言ってるわけです。
はい。
で、まあ、これをだから感じることができてですね。
はい。
うん。だから私も何か、やり込んでいけるものがあったらいいなと思うようになったんですね、それ。
はい、なるほど。
だから山本七平さんに興味があったからっていうのはありますよね、フィリピン。
はい。
そういうふうに過ごすとね、うん、フィリピンはやっぱりね、過ごしやすい場所なんです。
はい。
向上心がある人には優しいんです、人々が。
はい。
うん、
で、なので、逆に向上心がない人は地獄を見るとも言われます。
ああ、なるほど。怠け者は地獄を見るってことですね。
そういう、その、人たちが、とつるんでしまうってことですよね。そうすると日本より悪い状況になるけど、向上心があれば、ぐっとスキッとした環境になるよという。
なるほど。はい。
うん。とても豊かな街なんですよ、そういう。
はい。
で、なんか向上心がある方を見ていったら、日本より高いんですよ。
はい。
はい、よっぽどできる人の集まりでね、ほんと。
そうですよね。
うん。まあ、建物もその、一見そのふにゃふにゃとしてるけど、実はすごくきっちり作ってあるしね。
はい。そうですよね。
はい、
う
ん。
だからそういうね、豊かな国、そしてまあ、向上心に溢れる人々と出会うことができてですね。
はい。
はい。
で、まあ、日本に帰ってきても、だからそういう、まあ、今までだったらその、経済が回っていた頃は、ブルーカラーの人ってのは、本当給料も低くてね、うん、消費者から、はい、はい、遠いところにいるから、なんか下目に見られてたりしてたけど、彼らが豊かな世界を築いてね、日々、技を磨いていって。
はい、
で、うん、現にだから、小松さんの重機とかのブルーカラーの方に入るわけですよね。その金額は大きいけれどもね、はい、1台1億円とかしますけれども、
はい。
そんな財政状態良くないですしね、重機メーカーとかね。うん、いいんですけど、悪い時もあるっていうのは、その、一台一台の価格が大きすぎるから、その、利益にラグがあって、時々財政が悪くなることはあるんですね、どうしても。
はい。
はい。
でも、実際利益率すごくいいんですよね。日本を牽引していたりします。うん、やっぱり、すごく素晴らしい研究を作るから、加藤のクレーンって世界で一番ですからね。
はい。
北朝鮮でも加藤のクレーンが使われてるみたいなこと言われてますからね。
なるほど。すごいですね。まあ、
それはだから、どんな人でもね、
はい、
素晴らしい方法論っていうのは取り入れざるを得ないわけです。
はい。
うん。というものを日本は持っています。
なるほど。それは本当に誇るべきことですよね。これからもそういった日本の良いものをね、若い人を中心に増やしていければいいんですけどね。
本当にね、増やしていけたらいいなって思いますね。はい。だから、僕も最初はだからお金があったらなんか自由度が高まるのかと思ってたんだけど、うん、お金が回ってるというところだけは、その代弁者の世界なんですよ。
はい。
つまり、いっぱいそれが売れたら、確かに年商は上がっていくわけです。
はい。
はい。
で、まあ、そういう年商上げてる人たちも、だから、こう、やっぱり、この、やり方の面で集うっていうのを、やっぱ見逃すことはできないなという、スキル、どんなスキルっていうのに根ざしてるのかっていうのを忘れちゃったら、その土台ですよね。
はい。
柱の部分を失ってしまったらね、ポキッと折れちゃうことがあるんで。
はい。
だから本当の金持ちさんっていうのはきちんとスキルを磨くことも忘れていませんよっていうことなんですよ。
なるほど。
うん。それがあるから、
勉強になります
。僕も学んだんですよね。お金持ちさんでもすごくこだわるんでね。はい、機関スキルはすごく大事にする、ね。
はい。
例えば石油採掘会社が年商何兆円あったところで石油採掘のスキルを磨かなければ、安全に掘り続けることができないという、ね。
はい。
会社が合併するときも同じスキルを持った者同士だから合併できるっていうのもありますしね。
はい。
そこを軽んじるような人っていうのは長続きしないですよね、やっぱり。
はい。
刀を磨き続けるように努力が必要ですね。うん、
本当そう思います。
はい、
本当忘れてはなりません
よ。そうですよね。
うん、
刀を磨き続けるように、はい、常に向上心を養っていくってことですよね。
本当そう思います、
はい。はい、それではまた来週もお会いいたしましょう。ごきげんよう。
ごきげんよう。